はい、始まりました。漫画ジャック第172回でございます。飛ぶ電波、石川です。
西光海です。
ゴールドラッシュ、田辺です。
はい、ありがとうございますね、はい、一旦みんなにパソコンで言うと、うん、スペースを空けてもらってこういう感じね、検索の幅が広がるからね。ということで今日もね、
今
フリーズ仕掛けた、
そうフリーズ仕掛けた、2人が、ね、3人中2人がフリーズ仕掛けた、
ね、ということでというコントロール、オールとデリートを僕がね
強制終了
バシッとかけて今から始まるわけなんですけれども、今日はですね、
なんで急にパソコンの感じです
と、ここボケなくていいところですよね。ちょっと進めていい話
俺らが悪いか止めとるみたい
な。うわ、出た石川の必殺技やこれ、やっといて俺らのせい。
はい、今日はですね、普段マンガジャックというのは漫画のお話をしておりますが、最近ちょっとねこう、フリートークもたくさん挟ませていただこうという、はい、今回もフリートークで、ございますけれども、なんと、やっぱね楽しいことがないと人生ってつまらないわけでしょ、
うん、そういうこと、うん、だからあれですよね、
フェスにも出たんですしね
僕ら。あ、そうですね、皆さん、ね、はい、現時点では我々は出ておりませんがこの放送は出た後になりますので、ね、皆さん、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました、
僕たちは、ね、何をやっ、あれ楽しかったよね。
そうですね、
すごかったですね、
楽しい
ね、もう あんな人数来てくれてね、もう
6億
ちょっと待って、石川がさ数字でボケるとき6億が多い
とにかく6億多い。
でも人それぞれさ自分の好きな数字って
あるわ。俺8が多いな。
そう、なんか言っちゃうときね、あと名前を適当に言うときも、俺は山崎ってなんかすぐ出てきちゃうね。そういう感覚レザーで
わかる。俺もジェフってすぐ言う
ね、
あ、僕も山本浩二ですね
とか適当になんか言うとき、バッとくるやつがあるわけなんですけれども。
いや、ほんとフェス終わってね。いや、ほんとにありがとうございます。まさか西光ちゃんがあんなことするとはね。
どんなことしたんですか？
分裂。
プラナリアやから。単細胞。
まだ僕分裂のシーン台本渡されてない
どんな、後で第2項をあげますから
僕生きてます
ということでね、今日はですね、やっぱりね人生生きていたら楽しいことは たくさんあります、はい、好きなこと、やりたいこと、西光さん最近はどうですか？
いや、それがですね、
はい、
なんかわかんないんですけど、ある旅行をした後からですね、なんかうまくいかないんですよね。うまくいかないというか、やりたいことがちょっとその多感してしまっちゃってるのかわかんないですけど、
ある旅行というのは何でしょうか？
ある旅行というのはその海外にですね、
はい、
ちょっとなんかこのオーラの、
はい、
泉的な、
はい、
そのなんて言うんでしょうかね、修行というか、
はいはい、
まあ、人生勉強をするところに行ってきまして、
あ
んまこれね言っちゃうとあれなんで、
はい、
まあ、ちょっとあれなんですけど、はい、まあ覚醒して帰ってきたんですね。
なるほど。
それからですね、なんかわかんないですけど、ちょっとこう天井人感がありまして、
はい、なるほどね、
やることなすことがちょっとそんなにこうのめり込めないというか、
熱くなれない。
そうですね、
なるほどなるほど、
はい、
そんな西光さんにですね、
はい、
そんな西光さんでも、
そんな西さん、あ、はい、
西さん、ちょっと待って、どこのおっさん今の西さんって
そんな西さんでもめちゃくちゃハマれるものっていうのを、
はい、
今日は私石川と、
はい、
ゴールドラッシュの、
はい、
田辺さんが、
はい、
ちょっとねプレゼンさせていただきまして、
そんな打ち合わせしてないのにもうプレゼンできるんですか？
任せてください、ね、
あの僕もやることになってたんですね今知りましたよ。
それで、はい、どっちがやりたくなったかを、
そんな感じで、
日産に決めていただいて、
日産そう、ね、あの完全に昼からワンカップ飲んどる感じですよね日産は
やさぐれてね、
いいじゃないですか。
どっちからいきますか、田辺さん。
いや、僕ちょっと待ってください、用意してなかったんで石川くんがプレゼンしてる間に僕考えます。じゃ
あ本当ですか、わ、
はい、
かりました、
はい、
西光さん、
はい、
僕のちょっとおすすめしたいもの、
はいはい、
これはゲームなんですけれども、
おお、
妖怪ウォッチでございます
今
爆発的に人気あるからね、
はい、爆発的に人気があるゲームなんですよ、
はい、
でなんで今復唱した今出たまた俺が悪い
笑い
で、これで、はい、勘違いしてる方がたくさんいるんですけども、はい、子供がやるゲームでしょってよく言うんですよ、うん、
まさに僕そう思ってまして、
あ、思ってました。
よく田辺さんと石川さんは、うんうん、ポケモンですとか、
はいはいはい、
僕の中では、うん、それ対象年齢何歳、うん、っていうのをやられてるんで、そこはですね、
うん、
もう一線を引いて僕はやらないって決めてるんですよ、
ね、なるほどなるほど。確かにね、あのポケットモンスターこれはね、はい、僕は田辺さんほどやってないので、はい、そんなにプレゼンできないんですが、はい、この妖怪ウォッチにしたては僕もうしこたまやってるんですよ、
うん、ほう、
もう楽しすぎてね、うん、
はい、
まずね、うん、そのどうせ子供向けのゲームでしょっていうこの発想がまずお門違いも甚だしくて、
うん、あ、そうなんですか。
我々世代、うん、もう30前半の我々世代が、う
ん、
はい、我々向けにおそらく作ったものを子供でもできるようなゲームにしたのが妖怪ウォッチなんですよ。
うわ、じゃあ対象年齢31歳、大丈夫？
全然大丈夫っていうか、我々世代ちょっと上世代のおそらくプロデューサーがおそらく企画したものだって感じられるところがたくさんあって、要は妖怪ウォッチってどんなゲームっていうと、まあ要は主人公の男の子、夏休み期間中に変な妖怪と出会ふとしたことで出会った、その妖怪と出会ったことにより妖怪ウォッチっていう時計、これはちょっと名前聞いたことあると思うんですけれども、あの時計があるんですけど、その妖怪ウォッチをプレゼントされたと。でいろんな妖怪が見れるようになって、そのいろんな妖怪と友達になるっていう、
うん、
まあ、お話なんですけれども、
うん、
どういうゲームかっていうと、はい、妖怪ウォッチっていうのは、うん、申し訳ないですけど、
うん、
ポケモン足す、
うん、
僕の夏休み足す、
うんうんうん、
ビックリマン、
あれ
をが、うん、足されてるなってすごく思うんです。プラス、
うん、
ものすごいノスタルジーに浸れる、
うん、
プラス、
お
めちゃめちゃ、我々が小学校の頃味わってたあのドキドキ感ワクワク感が味わえるゲームなんですよ。
ノスタルジー感、懐かしい感じね。
そうなんですよ、これが半端なく詰まっておりまして、もちろん妖怪を友達にしていく、図鑑を埋める、
うん、
コンプリート欲、これはビックリマンみたいな要素なんですよ、
うんうんうん、
で、妖怪たちを仲間にした妖怪たちを敵と戦わせる、うん、これはポケモンみたいな要素が入ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあノスタルジーとか、うん、まあ、その辺が入ってくるって言ったんですけれども、うん、妖怪ウォッチ2の方なんですけど、
はい、
60年前の世界にタイムスリップするっていうシステムがあるので、
60年前、昭和の時代、
桜町っていう、桜町っていうこの町で、基本的には主人公が普通の家で、普通の住宅街とか、駅前とか、桜 EX ツリーとか東京スカイツリーみたいなものがあったりとか、ふんだんに詰め込まれているんですが、タイムスリップするっていうあれも展開もあるのね。
桜町のそのゲームでは今現在2014年みたいなこと、
そうです。
ああ、なるほど。
そうだから、今最新の今の時代と60年前の、桜町の昭和の時代が両方プレイできるんですよ、うん
うんうん、
まず2は昭和の感じとか、これとにかく半端ないんですよ、懐かしさとかね。
それを小学生がやっても懐かしさって全然味わえないですよね。
子供たちが今やっても味わえないんですけれども、はい、だから俺は我々世代に向けてるなって思うところがたくさんあるんですよ。
60年前とでも俺らも分かんないよね。お父さん、俺らのお父さんでも生まれてないですよ。だって
だからノスタルジーに浸れる、うん、我々が、映画三丁目の夕日を見た時懐かしいって思ったんでしょ、あの感覚で見れるわけですよ。昭和の感じが味わえると、これのノスタルジーをくすぐってくれるところもありつつも、僕の夏休みっていうゲームの要素が入ってるっていうのは、もちろん虫捕りとかできたりするんですよ。ただただ楽しい夏休みを過ごすっていうゲーム要素も入ってるんですよ。秘密基地、をみんなで作ろうみたいになったりとか、そういう要素も入ってるんですよ。で、かつバトルもめちゃくちゃ面白いんですよ。かつキャラも可愛い、かつ、チュートリアルってありますよね、
はい、
ほとんどのゲームが設定画面開くとヘルプってあったりとか、なんかいろいろ項目が分かれてるだけなんですけれども、ここで最新のものを取り入れられてるっていうのが、妖怪パッドっていうのがあって、要は iPad みたいなことなんですよ。でアプリを、このアプリを使う、設定のアプリを使うとか、そういうのがゲーム内に入ってるんですよ。妖怪バスターズっていうミニゲームとかいっぱいあるんですけど、それが 妖怪ウォッチというゲームの中で妖怪パッドの中に入っているアプリゲームみたいな感じであるんですよ。
なんかできるんですか？
サイドゲームってことやね。
そうそうそうそう、そういう要素もヨップル社って言うんですけど、ヨップル社が使ってる妖怪パッドとか、
ね、妖怪のアップル社ってことね。
オマージュもめちゃくちゃ入ってて、モンスターとして妖怪としてマスターニャーダっていうのが出てきたりするのね。
あ
もろスターウォーズ、
ね、
そいつが出してくれるクエストが、うん、何々エピソード4、エピソード5、エピソード6
もろやん
で、うん、それをゲームクリアした後に裏サブクエストとしてエピソード1、2、3ってちゃんとやったりとか、
その作り方もちゃんとそういう本当の映画の方になってるやつね。
あとロボニャンっていうジバニャンっていうのがすごい有名な猫の妖怪で、
うん、もういわゆるもうマスコットキャラやよね。
そうそうそう、
ポケモンでいうピカチュウぐらいもメジャーな。
そうそうそう、うん、それのロボットバージョンのロボニャンっていうのは、うん、もろターミネーターのオマージュなんです。だから映画の世代とかも我々がものすごく楽しんだ世代なんですよ。アルビバークってやりますし、で音楽もターミネーターっぽい音楽が流れたりとか、
そういうのが流行るんだ。
めちゃく
ちゃ面白い。めちゃ流行ってんですよね今。
そうで子供たちは何が面白いって、うん、まあ、現実で買える妖怪ウォッチっていう、うん、ゲーム内に出てくる本当の妖怪ウォッチの時計がはめられて、うん、かつ妖怪メダルっていうのが、うん、ゲーム内で友達になると敵からもらえるんですけど、うん、そのメダルが現実世界でも売ってるんですよ。
それすごいっすよね。
そう、
その発想うまいよね。
だから課金の処理をもうガチャにしちゃおうっていうことでしょ、うん、
で妖怪ウォッチを妖怪ウォッチに妖怪メダルをはめ込むとゲーム内で流れる何々しょ勇まし召喚とかで音楽がちゃんと流れたりするんですよ。
あそれはでもその妖怪ウォッチっていうそのおもちゃの、
ね、そう
特典ってことね。
そうそうそうそう、ゲーム内だとその妖怪ウォッチにメダルはめると妖怪がボーンって出てくるっていう、これがね、はい、我々世代に向けた面白いゲームを子供たちでもできるように簡単にしたゲームだから子供たちも楽しい上に我々世代でもめちゃくちゃ楽しめるのに子供のゲームでしょっていう人がいるんですよ。
まあね、うん、そういうイメージがどうしても強いよね
これがね一回やってみてくださいと、
はあはあはあ、
僕はもうねいろんな人に勧めまくってます。
これは、うん、僕がそのハマるとしたら、うん、その制作者側サイドの発想にハマりたいんですけどね、うん、
それは西見さん、うん、あのたびたびよく出てる、
はい、
お金を、
いやじゃないですよ。
ああ、びっくりした。
普通にね、3DS とか課金システム難しいじゃないですか、
うん、
ちょっとね、
うんうんうん、
あの お母さんとかの許可を取らなきゃいけないけども、
はいはいはい、
子供が自分でガチャを回しに行けると、
うん、
そういう課金制度を開発した、
うん、
その方の発想が素晴らしい。
いやだから金や
そうですね金儲けの話につなげようとしている
な結局それやん。
どうやったらそれは簡単にクリアできるんですか？
そうこれあのね石川さんちょっといいですか、
はい、
西光さんっていう人を僕最近よく分かってまして、
はい、
西光さんって何のゲーム何の遊びをやるにも、うん、これさえやっとけば強いこれさえやっとけばいいでしょっていうやり方をまず真っ先に調べて
なるほど
それをやるんですよ。
なるほど。
だから、うん、あの1パターンだけじゃクリアできないゲームって西光さんすぐ飽きられるんですね。
なるほど。
ダメなんだこのやり方じゃダメなんだ、うん、っていうか最強がないんだってなると、うん、もうやらなくなるんですよ。
西光さん、
はい、
レア妖怪とかいるんですよ、うん、
はいはい、
まずクリアに最も早い近道としては、
うん、
そのなんかねこれインターネットが出回ってるからおそらく開発者の方たちもインターネットで出回るっていうのを見越して、はい、QR コードを読み込めるようにしてあるんですよ、
うんうんうん
うん、QR コードってねあのモザイクみたいな、
うん、はい、
で 3DS もそれ読み込んでゲーム内と連携できるんですけど、
は
い、コインがもらえたりとかそれでなんかスペシャルコインとかなんか5つ星コインとかなんかいろいろコインが最初もらえるんですよ。それで S レア妖怪っていうのが抜群に強いんですよ、
うんうんうんうん、
ランクもあってね妖怪たち、はい、S レア妖怪の中のさらに強いやつらを最初引ければガチャで、
うん、
リセマラで
リセマラであ
リセマラあるんですか。
あります。
うお、リセットマラソン、
うん、リセットマラソン、いい妖怪が出なかったらリセットしてもう一回やる。
すげえ。
ただあのリセマラも見越してややしんどいように作られてますけどねやっぱり。
ああするのはだるいと、
うん、
あと多分西光さん今クリアどうすればクリアしますかって言ったけど、はい、妖怪ウォッチの楽しさは多分クリアじゃないと思います。なんかそういう楽しむ
そう
っていうところにあるので
クリアはね
西光さんそうクリアを目的とするなら そのクリア難易度があるクリアできるた時喜べるようなゲームをやった方がいいと思うよ。ヨカオチ多分そこメインじゃない。
すごいやり込みゲームだから、
うんうん、そうそうやり込み要素が強い
やり込み要素が強くて、うん、現実で打てる妖怪メダル、うん、ちょっとじゃあ西光さん寄りにお話ししますと、
はい、まあ、僕寄りにありがとうございます、
はい、妖怪メダルっていうのは、はい、2つ入っていて大体180円とかで売ってるわけです、まあ、あまりにも人気だからほとんどのコンビニでとか売っても、はい、入荷しましたって言えばもうすぐ売り切れちゃったり、はい、売り切れちゃったりするぐらい人気ということは、
はいはい、
レアなメダルになってくるとやはりそれなりのね、
うわ、
値段で取引がされるわけですよ。
僕ガチャります3DS 持ってないですけどガチャりますわ。
あれ西水さん 3DS 一緒にモンスターハンターやったり
とかやったりしてたじゃないですか。
どうしたんですか。
今なんかですね、
うん、
ブックオフに預けてて、
そんなサービスあるんや、ブックオフ
預けてて
もらえる。預けるとどうなるの。え、でもそれもお金預けたらやっぱね、
お金払わなきゃいけない。
そう、お金払わなきゃ、ホテルとかでも何でも。
それが、
うん、はい、
ただどころか、
ええ
お金はね、いただいちゃってます。
先生、大事なとこ噛むんですよ。ボケの一番いいところ噛むってなんすか。
なるほど。
なるほど。もう6000円ぐらいとね、交換していただきましたよ。
でも交換言うたから預けてない
よ。6000円しかも、
やや、
辛いな。いや、本当にこの妖怪ウォッチっていうのがもうめちゃくちゃ面白くて。
いやらしいですね、
うん。
もう至る所にありまして、
うん、
ここだと、
うん、
ツタヤに今置かれてますよ。
何が？
常に在庫があって、ガチャ？
あ、ガチャは、はい、裏に QR コードっていうのがあるんですよ、
はい、
それが保証されてるか保証されていないかとかもあって、
は、
中古か中古じゃないかというか、裏の QR コードを誰かが読み込んでたら、
はい、
読み込めないっていう制度もあったりするんですよ。で、それは
メダルによってはね、
うん
うん、
ほとんどのものはメダル読み込めるんですけど、
はい、
これはね、携帯ゲームと連携されていて、うん、携帯ゲームで一回読み込まれていると QR コードはもうこれは誰かに読み込まれてますよってなっちゃうのね。
へー、
そうだから、その携帯ゲームとかでもやってる人だったら、そう、QR 保証ですかとかおそらく聞かれて、
あ、なるほど、
なるほど、
うん、取引するときはね。
むずいっすね。
いや、これでもね、僕はメダル集めをビックリマンシールも集める人ですから、
はいはいはいはい、
こういう収集癖あるからね、これがやっぱいいんですよ。
え、なんか僕がグッとくるようなのってないんですか、
うん、あれ全然グッときてないここまで、
そうですね、
ビタ一問かまずにいろいろ説明したけども、
ね、うん、だから
このゲームをだからやって、
はい、
ものすごくやり込んで、
うん、
楽しんでいただきたいって思ったんですよ、僕は。
確かに、
うん、
僕はちなみに、うん、ポケモンずっとやってて、
うん、
別のね、K ダッシュのネジっていう子らからも、
うん、
ずいぶん前から言われてたんですよ、
うん、
妖怪ウォッチ面白いよって言われて、実際そのメダルガチャったんですよ、僕ゲーム買ってないのに一緒に、
うんうん、
でいうとこまでやってて、石川がその後ハマりだして、石川が言ってくれて、
うん、
僕妖怪ウォッチ買いました。
え、
はい、
最近、
はい、もう1を。
面白いですよね。
面白い。
ワンももちろん面白いし、ツー、うん、がその20倍ぐらい面白いって俺は思ってるけど。
清水さん、やっぱり流行るものって理由があるんですよ。やっぱ。
そう。
面白いから流行るんです。
そう。
なんかみんなね、流行ってるとはなんか難癖つけたがるんですよ、
うん、
日本人って、
うん、
そうじゃないと、
うん、
まずは、うん、疑わずにやったら、
うん、
もっと早く知っとけばよかったっていう経験あると思うんです。
流行るものには必ず面白いという何かしらの
理由があります。そう、何かしらの理由があります。うん、
ただですね、
はい、
このマンガジャックの傾向として、
はい、
石川さんが田辺さんがまず先に、
うん、
流行り最先端を持ち込みますよね、
はいはい、
マンガジャック、
はいはいはい、
で、
うん、
まあ、2人がしてて、
うん、
僕その集まった間暇になるんで、
うん、
じゃあしょうがなく、
なるほど、
一緒にやろうかと、
うん、
まあ、この前は一番最初はモンハンだったりとか、
わかる、それ
次に白猫ですとか、
白猫プロジェクトというアプリゲーム、
はい、でですね、
うん、
僕がハマった頃に、
うん、
マンガジャックのその他のメンバーの方が抜けていくんですよね。
めっちゃわかる。いや、西見さん、僕は違いますよ。僕なんやったらしつこい感じでずっとやってますから、
ね、
石川そのパターン多いんですよ。
いや、ちょっと聞いてください。俺は話題に出さなくなるだけなんですよ、うんうん、白猫プロジェクトもちまちまやってるんですが、
いやいやレベルアップしてないもん。
僕見えますもん。
そう、俺らね、見れるもんね。
ちょっと聞いて。
なんですか。
やっぱね、
はい、
今はその白猫プロジェクトももちろん面白いですよ、うん、だからあのあれ回したりとか、うんうんうん、タウンでお金取ったりとか、うんはい、そういうのはするんですけど、はい、あのゲームの内容になるんだったら、はい、ちょっと今は妖怪ウォッチ行かせてくれってなっちゃうんですよやっぱ。
なんかね、うん、僕これ、まあ、石川は毎回違うって言うんですけど、うん、これ続いてるので僕もうそう思っちゃうのが白猫もモンハンも他のゲームも、うん、石川が最初はやり始めてて、うん、俺がそれ始めるでしょ、うん、でなんかその中のランクとかレベルがあるんですよ、うん、それを僕がものすごいやり込んで、うん、上行くと石川なんか やらなくなる傾向があるんですよ。じゃあたまたまなんですよこれは。
これね俺ねそれ田辺さんがそれ言う、うん、言うことにおいて、うん、度肝抜かれるんですけど、うん、俺一切気にしたことないんですよ。
いや多分そうだからそう、ね、本当にたまたまやと思うんやけど、うん、俺が超えた瞬間から石川やらなくなるのがもう立て続いたんですよたまたまがね、うん、たまたまでも続くと、うん、そういう疑念が出てしまうんですよ。
えゲームってあのそのランクの争いだけなんじゃないですか。
全然俺だってそのランクの争いでゲームを楽しんでるつもり一切ないし、うん、田辺さんにそれ言われるまで、うん、俺そんなことに気づいてすらいないのに田辺さんが石川は俺にランクが超えられたからやめたんやって言うんだけど気にしたこともないし俺ちょっとそれ衝撃受けたん
で。え逆にうん、プライベートで我慢してゲームやるじゃないですか。
いやいや我慢
してそれで相手にこう勝つためにやってますよね。
え俺ね多分2人と楽しみ方が多分全然違ってモンハンの時もそうだけど、ね、ランクなんかクソどうでもいい、はい、俺が楽しむやり方としては、はい、おそらく勲章称号集め、はい、俺はねどちらかというと強くなりたいとか、うん、そういう2人は多分でも来るでしょランク上げたいとか
たまに言うんですよ石川は。例えば妖怪ウォッチも飛ぶ電波の2人で始めて、うん、同時に始めて、うん、今お兄さんどこまで進んでるっていうその進み具合でも競ったりとかしてたから、うんうん、あ石川やっぱりそういう進み具合とかどっちが上行ってるかのところも気にしてる。あのどっちがレアのガチャ引いてるかとかも気にしたりとかするから、うんうんうん、そういうところもちょっと気にしとるんかなとも思って。
これも俺今衝撃受けてますけど、うんはい俺進み具合聞くのって、うんうん、ちょっとお兄さんが進んでたら、うん、そこの、うん効率のいい方法とか聞きたいだけなんですよ俺より進んでたら。
なるほどね、
うん、俺だから、うん、そこの競争概念が全くないから
あそうか効率を早くこう学んで、うんうん、早くクリアしたいんですね。
早くクリアしたいじゃなくて、はい、こことここは、うん、結構俺が分からなくなった、うんはい、ここが分からなくなったと、うんうんうんうん、オリサどこまで進みましょう、ここまで進みましょう、うんうん、それどう行きましたっていうのを聞きたいだけなんですよ。
なるほど、
うん、
ははは
別に俺お兄さんが先にクリアしようが、はい、俺が先にクリアしようが微細一問気にならないし、
そうかそうか、うん、その方が手間がかからずに、うん、スムーズにすぐ終われるから、
うん、カイ君違う本当にだから、はい、俺多分みんながよく競争概念が結構強いから、うんうんうん、俺多分そこには俺は多分参加してないのね。
なるほど
あこれはもう、うんうん、多分田辺さんが異常なだけです。
そうよね、うん、俺がちょっとたまたまそう気にしすぎただけや
と、うん、俺今の妖怪ウォッチの一番の楽しみ方は、うんうん、いろんなモンスターと仲間になって、うん、妖怪メダルの図鑑を埋めるっていうのに俺は抜群にハマって
るもんね、うん、いやもうだから僕が一番だから今、うん、西光さんと同じこと思ったんですよ、うん、妖怪ウォッチなかなか手出さなかったのは、うん、妖怪ウォッチ俺が始めて多分僕生粋のオタク気質なのでのめり込むんですよ、うん、とにかくやり込むんですよ、うん、で多分ふんって、うん、いいとこまで行った時に、うん、その時にもうまた誰もやってないっていうのが怖いんですよ
なんか田辺さんはそれも正確な気がしますけどね。
そうだね。
なんていうか、
ちなみに俺モンスターハンターセカンド G とか、うん、めちゃくちゃやり込んだんですけど、うん勲章称号を集め切った時点で離れたんですよ、
う
ん
う
ん、
ほなるほどね、
うん
もうやることなくなるもんね。そう
そうそう。俺はね、うん、自分で目標を立てたもの、
うんなるほどね、
そこに到達してしまったら
なるほど
もうありがとうございましたっていう風になるから、
そっか
誰かがどうとかじゃなくて、うん、自分の中のゴールがあって一応、
うん、そうか、
うん、
そうか。そこがだから俺と石川の違いよね、うん、俺はポケモンも同じことがあって、うん、もうその勲章集めみたいなのポケモンにもあるんですよ、うん、全部難易度高いやつを僕全部クリアしたんですよ、うん、もうポケモン好きな人からしたらってなるようなことをやってるんですよ、うん、なんならプレイ時間カウンターストップしてるんですよ、
うんうんうん、999
時間59
分。そしたらもうやる意味ないですよね。
やり込んでますそっからもずっとやってるんです僕は。だからそこが違う。だから石川君田辺さんしつこって言うけど俺そういうとこあるんかもしれん。もう一個ハマったらとことんやっちゃう
やる意味ないのに
やる意味なくないんですよ。だから楽しいんですよ。
え、鼻血が出るんですか？あのやってる時に、
やってる時に
あーって口開けて、
危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない、
よだれもう
ビーン、何がや何がビーンってさ、
いやそこのさ、
ね、うん、
俺あのクリアしたドラクエのレベル上げとかってできるタイプ、俺はもう無理、俺も絶対無理なの、
ね、あそうなんや、うん、俺とことんやるわ、
おかしい、
俺ゴール設定がやっぱり裏ボスだから、うん、レベル99にして裏ボスを倒したとかじゃなくて、うん、60、70ぐらいで倒しちゃったら、うん、あもう倒す、ギリギリでもう倒したから、ね、もういいや、ありがとうっていう、
僕は RPG も1回クリアして終わりがないです今まで、最初むちゃくちゃレベル上げしてボスに圧勝するパターン、うん、次攻略本を見ながら完全コンプしてクリアするパターン、うん、そして次レベル上げしないでギリギリでクリアしていくパターンって何回も最初からやり直します、僕。
それそうじゃないですもん、うん、俺は。
え、その今石川が俺の、はい、唾がポンって飛んだのを嫌がったけど
いや見えないから言わなくていいんですよ。分かりました、ちょっと、
はい、
これってゲームだけに関することじゃない気がしてきて、うん、例えばなんか、うんうん、人生設計とか、うん、なんか石川さん例えばね、うん、ゴールを立てて、うん、そこへ向かって目標を進めてるっていう感じがするんですよ、
うんうんうん、
田辺さん、うん、なんかハマったものにずっとこうハマってて、うん、それがもうなんか人生だみたいな、うん、ゴールとかじゃなくて、
うん、
それにずっと関わってたいみたいな、そんな感じで、
うん、
僕はもう誰よりも秀でて、うん、こう上から目線を下ろしたいと、
西光さんの場合は、
ね、だからゲームとかもそうやもんね、まず誰よりも先にクリアしたい、ね、うんうん、
だから効率中にもなるし、
う
ん
ね、
皆さんがやめたら、うん、じゃあこれで一番になっても意味ないじゃんと、
なるほどなるほど、
うん、だからみんながやってるのでようやく始めるし、うん、
ゲームの楽しみ方で、
ね、人生と一緒じゃないです か、
うん、だから僕もどっぷりハマるので、うん、西光さんほどじゃないんですけど、うん、僕ほど使ってる人いないでしょって上から見たいんですよ、僕もモンハンとかにしても、うん、白猫にしても、うん、僕ほどこんなにやり込んでる人いないでしょって、2人は僕よりも全然やり込んでないね、うん、浅いねっていうところで見たいんですよ、西光さんとは違う上から目線が欲しいんですよ、うん、
なるほど、
それが負けず嫌いと一緒ですよね、
その時間をかけてやってると、うん、あ頑張ったんだな、それぐらいやれれば、まあ、できるよなっていう田辺さんのじゃなくて、
うん、
僕はそれよくわかんないですけどねっていう感じでめっちゃ行ってるみたいな、
うん、最短ルートってことでしょ、
田辺さん苦労したんですねみたいな感じのが一番ですね、僕のゴール設計
としたひょうひょうと気づいたら
ゴール
してましたけど、僕は頑張ってるんですねみんなっていう、
そうですよ、
あのね、これ俺もよく言われる、あのドラクエのレベル上げって頑張ってる、あの、うん、苦痛だっていう人いるけど、うん、それが俺分かんなくて、
うん、
なんでこんな楽しいことが苦痛なのっていう、
あでも
そう、西見ちゃんも今頑張ってって言ってたけど、はい、頑張るって何、楽しんでることが頑張ることなのって思うんですよ俺、楽しんでる、だってどっぷり楽しいことやってるのに頑張ってないよ全然って、
俺はね、うん、レベル50まで上げるって決めたら50までは楽しめるのね、で50超えてからが苦痛になる、
あもうこれすごい、
全然違うんだねそれぞれ、
うん、50までとりあえず上げてボスに挑むと、で50まで上げてボスに挑んで、それでも勝てなかったら60とかにして、それは楽しいんですよ、
これ面白いな、
で50まで上げてボスに勝っちゃった時点でもうそっからのレベル上げは苦痛でしょうから、
うん、そうなんや、うん、だから今もう西見ちゃんの言葉が衝撃で、頑張るとかその発想がなくてい
やだってもう、うん、これやんなきゃみんなに遅れるってついていかなきゃってまず始めて、
あそうか、
そうか、快感としては越す快感しかないですから、
うん、あそうか、
もう嫌でしょうがないですよ、もう
俺嫌なんだ、白猫とかもだから嫌やったんや、
嫌ですよ
へ、
だから嫌ですよってことじゃないですけど、うん、最初は僕言ってませんでした、
うん、
あこの感じ僕きついっすねっつって、
うん、言ってた、
でやっぱ効率中だから、うん、みんなでプレイする時もめっちゃ下手なんですよね僕、割となんか
やり込んでなかったからねその時は、
避けるとか、
うん、
そんなものを学ぼうとすらしないから、
うん、
ただただ体力減らされてもガンガンクリアすればいいやっていうポジションなんで、うんうん、みんなと一緒にやる時、うん、 まあ、お豆になるんですよね。海君ちょっとあの死なないでとりあえずっていう。
ああそれ防犯の時もよく言って
きました
。
隣に
あの隣の人に移っていいからね、にじみちゃんすぐ死にそうになったらつって俺と石川でオラオラってやってた気がする。
そうですね。それで、まあ、家帰って、あそうか邪魔にならないように努力するわけですよ。もうそこでも苦痛なんですよね。
なるほどなるほど。
それでようやくあのあこれをやると経験値がめっちゃ上がる時があるぞと。
なるほどなるほど。
白猫で言うと、何でしたっけ、ソウル、
ソウル
ラッシュなんかとかね、アイテム使って2倍でとかね、
それそうそうそうそう、で3倍にして稼ぐと、一気にランクが上がるんですよ、これで追いついて、一度ですね石川さんに「カエ君めっちゃランク上がってるよね」って言っていただけたことがありまして、そこで僕の白猫は達成しました。
なるほど
ようやく追いつけたぞ。
なるほどなるほど。
なるほど。っていう、
めちゃくちゃやってんなと思って、ぐいぐい迫ってくるから。
でも、もう行っていただけなくなってきたんですよ。
そうね。
そしたら
当然になっちゃって。
妖怪ウォッチっていう声をよく聞くようになって、その時に、白猫やりましょうっていうふうに言えなくなってきたんですよ。
なるほど。あと西光さんが、聞いておりますよ。
え？
田辺さんが妖怪ウォッチ俺もやろうかなって言った時、
はい、
田辺さん僕を裏切るんですか。
僕もそれ聞いた時にあー西見ちゃんだーっつって違う俺は単純にちょっと興味があるからってなったんやけど、
だからさっきの、田辺さんの、僕も妖怪ウォッチ買いましたって田辺さんが発表した時の田辺さんの顔も、やや緊張の色
西見ちゃんごめんね違うんやよ違うんやよと思いながら
石川さんがいない時に、田辺さんと、真剣に話す題材がありまして、あの妖怪ウォッチは、石川飽きるかな問題
なるほどなるほどなるほど
真剣に悩んだりするんです
よ。やめてしまうか問題を。
なるほどね。で、どうやら1は飽きるかもしれんと、2に変えたらしいよみたいな、じゃあ僕らは、ワンやっちゃ追いつけないし、ワンからツーに行かなきゃいけないし、ツー行ったってワンが飽きたんだから、飽きるんじゃねえかというのを、割と真剣な顔で話し合ってますね。
そうですね。ちょっとその前によく考えて、ワンやってクリアして、ツーが出てましたよ、もう。それでツーに手出してるってことは、しばらくはね、だからこれもゴール設計なんですよ、僕。おそらく、俺が妖怪ウォッチをやめるタイミングは、クエスト全部クリアして、妖怪全部と友達になったらだと思うんですよ。
はあはあ、
なるほどね。だ俺もその石川がその多分、まあ、飽きるかどうか分かんないけど、なんか競ってないなと思ったんで、僕はだから石川今2やってるけど俺は2買わずに1を手に入れました。やっぱり、俺は純粋に妖怪ウォッチを楽しもうと思って、だったら一番最初の作品をやろうと思ってそうしました。
ちなみに1からの引き継ぎ得点ってそんなにないから、一人がワン持ってればみんなで貸してって言ってちょっといろいろ連動もできたりする。
あ、そうなんですか。
そうそう。2からやっても全然楽しめるけど、ワンとだいぶつながってるから内容が。
ってことは西見ちゃん今2から始めれば俺ワン持ってるから、そのちょっとした得点ももらえるっていう。
そうですね。別につながりとか知らなくても、このランクアップには関係ないですからね。
あと俺の持ってないレア妖怪をカイ君が引き出したりしたら、それはいいなって、それはなる、交換できたりもするし。
妖怪
って
交換できるのよ。
できるよ妖怪。
あら、あ、そう。え、ワンからツーには無理なの？
ワンからツーはおそらく厳しい。ツ
ー、
にしかいない妖怪とかもいっぱいいるから。
なるほどなるほど。
ツー同士なら、だから俺は本気買って、まあ、鬼がどの頃さから出てるんですけど、これごめんなさい、飛ぶ電波、私石川の相方です。鬼さんは2個出て、本家と元祖、
ほう、石川ポケモンの赤と緑みたいなもんやね。
石川は本家、鬼さんは元祖で、元祖にしか出ない妖怪、本家にしか出ない妖怪っていうのを交換し合えたりするから。
なるほどね。
こういう感じで、あの、まあ、漫画ジャック内でその流行りが生まれていくんですけど、石川さんの時は大体まあみんな流行ったりするんですよね。田辺さんが始めるやつって、割と田辺さんがリサーチ不足で、そんなに面白くないかもしれないものをこの漫画ジャックに導入し始めるんですよ。
そうですね。一回アプリゲーム
だね
を導入しようとして、 まあ、何かはねちょっと伏せて
伏せて、僕もそれすごい面白いと、うん、某有名人の方もやってるよって言われて、うんうんうん、と思って、うんうん、やらずにその情報だけを二人にバンって流して、ね、たら俺よりもなんなら先に石川たちが始めて、うんうん、ああ やり始めたんやと思って俺も自分でやったら、うん、何これってなって、
うん、僕まずねルールが全く分からんね
全然俺一回入れてやってからもう一回も開いてないです俺。
あのね、うん、あこれをまず理解するのに時間がかかるなと思ったから、うん、ちょっとええわって話だね。これに理解し、うん、理解を割く時間が、
ね、うん、今回はまあ無料だったからいいんですけど、うん、田辺さんこれで普通に何かのソフト買って、うん、すでに自分が飽きてるのにもかかわらず進めてくる時があるんですよ、う
ん、ああなるほど。
何の時
ですか？稀
に。何の時ですか西見さん？それは
それはまあちょっと
ないですよね。
思い出せないですけど。
いやないはずです。そんな時僕ないです。
その記憶がなぜかあって、僕慎重になってるんですよ。もう妖怪ウォッチですら。
なるほど。
本当に手出していいのか。
なるほどなるほど。
というかまあ白猫で僕はもうひどく裏切られたんで。
まだねみんな白猫はでも俺はタウンを今広げない限りは他に手出せないと思ってて。
え？
タウンを。
タウンを？
白猫プロジェクトのタウンのレベルを1個上げたいんですよ。
はい。
それのために、うん、
リーダーのレベルが全然アップしてないですけど。
あれはやってない。本ちゃん、本編の、本ちゃんの方はね。
僕と石川が10レベル以上離れてて、西見ちゃんとは、うん20近く離れてたんですよ、うん、それが今石川と西見ちゃんの差がもうあと一桁ちょっとで、
うん、そうですよね、
うん、
結構ね滞って妖怪ウォッチばっかやっちゃうから今は。
そうですよね、うん、
そっか。
ちなみにちょっと、
はい、
もうそろそろ終わりなんですけれども、
そうそう時間ですね。
あ、そうなんですね。
田辺さんのプレゼン
はもうちょっと時間がないので、うん、それは
じゃあ1分ぐらいで
1分ぐらいでちょっとお願いしてもいいですか？
だったらやらないです
1分プレゼンやりましょう。
1分プレゼン
1分プレゼン、
う
ん、そんなんあります？
いけます。僕最近ハマってる、まあ、最近というかここのところずっとハマってるんですけども、
はい、
サバイバルゲームです。
あ、
もう男の子なら一度はエアガンを持ってパンパン撃ったことがあります、うんうんうん、ただもちろん危険な使い方はダメです。ただこれが競技として人を撃って良いとなった時 の緊張感と受けて当てた時の
人を撃っていい、
そう当てた時の快感たまらん。あれは
みんな撃ちたい。あ、
あ、そうか、1分だね。
1分
楽しいよ
終了。
あ、1分ってこと忘れとった。
なるほど、ね、
いや、これなんでちょっと僕ね、うん、無理やりちょっと強制終了させていただいたんですけど、はい、これ、ね、サバイバルゲーム部の話においては、
うん、
僕もさせてほしいんですよ、
は
い、
あー、なるほど。
石川さんもハマってんすか？
あのね、
うん、また行っちゃうんすか先に？
やっぱねちょっとね、うん、スケジュール組んだりとかでなかなかうまくいかなかったりする時あるんですけど、ね、行ったら行ったでめちゃくちゃ面白いんですよ。これが
西見さん、よく銃をパンパンする映画とかでなんか主人公がやたら地面に伏せたりとかするじゃないですか、
はい、
あれ理由があったんですよ。俺ずっといやいやいや、なんで寝そべってやっとんのとか思ったんやけど、うん、むちゃくちゃ裏打ちされた意味があったんです。人って銃をパッて構えた時に必ず目線の高さに合わすんですよ、うん、そうすると足元におられると銃を下ろさなきゃいけないんです。この下ろしてる間に向こうがバスンって撃つと先に当てられちゃうんで、
は
ー、こういうちゃんとしたメリットがあるんです。あと銃撃ったーって撃ってる時よく主人公がバーって走って逃げて、
うん、
なかなか当たらんやんか。これ主人公だから当たらんのやなと思う人、違うんです。動いてる獲物の方が当てにくいんです。じっとビビってガタガタ震えてる方がいつかは当たっちゃうんで、銃動かしてれば走られてる方が当たんないんですよ。とか
ちょっとねこの辺をね、うん、またちょっとサバイバルゲームの回でも作って、
う
ん、
そうですね、
まだ我々は言ってもまだね、うん、始めたてなので、うん、ちょっとその始めたてのやつらが思ったことと、
うん、
いうことで、
うん、
でも今回はジャッジとして、
はい、
嘘でしょこれ俺
西光さん
試合になるかなこれ
妖怪ウォッチとサバイバルゲームどちらに興味を持たれたかだけ最後に、
はい、
教えていただいてもよろしいでしょうか。
わかりました、
はい、いや西光さん、
うん、今回は
妖怪ウォッチでございます。
ありがとうございます。ちょっと待ってください。これは僕お笑い的に サバイバルゲームって言って石川がなんでっていうところで終わるんだと思ってたんですよ、
うん、
これはいいんですかこの終わりで本当に
取り直します、
ね、普通今のはサバイバル僕だから全くだから今、うん、あもうええわええわっていうこの感じにして、うん、えーっていう準備してたんですよ、うん、石川も多分ちょっと思ってたと思うんですよ、
はい、
でしょ、
はい、
まさかの、うん、あのそうじゃない
だからもうちょっと純粋に喜びましたもん
ね。
いやあのごめんなさい僕が、うん、田辺さんの方に、うん、こう勝ちましたっていう言えない病気にかかってるので、
ああなるほど、
すみません。
最近僕が西口さんに勝ちまくってるのでいろいろと。
田辺さん、
ああすみません。
ということで、
これ本当に怒るやつに西光ちゃんがもう。
リスナーの皆さん、
はい
今回はですね、
はい
西光さんが、
はい、
田辺さんには何も勝たせないという理由で、
う
ん、
そうですね。
僕の妖怪推しが勝つことができました。
そうですね。
はい。
今ハマってることといえば、うん、田辺さんに勝たせないことですかね。
なるほどなるほど。
はい
それは常に、ね、
はい
心の底に置いてい
ただいて。
はい。ということで、はい、エンディングでございまーす。
だから、弊害があるんですよ、最近。この西光さん病気のせいで
、うん。
僕がずっと勝つもんやから、西光さんがそれをやってくれなくなるっていうの。
いやもうなんかわかんないですけど、ゲーセンでね、うん、お金かかるのに田辺さんがずっと勝つから、うん、僕連婚してるんですよ。
なるほどもうなるほど、同じ時間を共有してても、
う
ん、
そうですね、
片や100円片や2000円とか、
うん、そう
あとそれだけじゃなくて将棋とか
あれ
麻雀とかそういうテーブルゲームもずっと僕が勝ってるんですよ最近。
っていうのはちょっと今裏を少し読んでみます。
はい、
格ゲーとかはねやっぱやり込みとかいうのがありますけど、麻雀とか、まあ、将棋っていうのは頭脳戦、つまり西見ちゃんは俺よりも今頭が悪いんだ、そういうような要素も含まれてるような気がしたんですけど、これについて西見さん、
はい、まあ大人なんでね、
はい、
そんなことを言われても気にしないんですけども、
はい、
田辺さんに関しては例外です許しませんもう負けんから
でもあどっちも将棋も麻雀もやってくれんって言い出して、
え将棋も麻雀もやってくれない、その将棋や麻雀っていうのはどんなゲームなんですか。
頭脳使う
絶対負けんから負けねえから
もうしばらくいいっすわって言ってきてってなったんですよ俺。
なるほどなるほど、わかりました。またねちょっといろんなねちょっとあの戦い見ていきたいと思います。
一番燃えてるわ今
ということで、次回のトークテーマ、
はい、
次回は、
はい、
オタク芸人フェス2014号を、行われた後になりますので、
はい、
この冒頭でも言いましたけど僕らはまだ今あのフェス参加前なので
、ね、稽古もしない、ね、
これはもう、はいはい、終わった後ですけども
はい、その時の模様をね、
はい、
お届けさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひ聞いてください、
はい、
それではまた来週、
さよ
なら。
田辺さんは、
はい、
エレ
片
野さん
ほう
お三方と
お、
はい、
お仕事されたんですね。
そうなんですよ、ちょっとねそのことはこれ言っていいよね、別にね、
お仕事されたってだけはいいんじゃないですか、
う
ん、
あ、そっかそっか、お仕事して
別にね、あの、うん、あれに乗るって言わなければ、
まだリリースされてないので言ったところでと思う。
あ、
じゃあ、あ、
期待、
いや、いいと思います。あのモンハン
の
4G の、
うん、
お仕事でファミ通さんのメタブレイクさんのところで、うん、ちょっとコラボのお仕事をしまして、うん、それもまたなんか、
え、いつ発売なんですか。
もう発売されてる、
え、
あのムック本っていうその、まあ、攻略本みたいなやつのスペシャル特典として、
はい、
メタブレイクさんのそのチャンネルがあるんですけども、うん、ネットに、
はい、
そこで
今もう買えるんですか。
もちろん買えます、買えます。
田辺さん乗ってる、
そこの、いや、そこに乗ってるパスワードをそのサイトで入力すると見られるっていう、
ということなんでね、
はい、
皆さん11月22日の公開収録のチケット10月中にお願いしますね。
そうや、告知してなかった。そうや
忘れてた。
よろしくお願いします。それではまた来週、
さよなら。